もっと教えて横手市議会。ここからもっと教えて横手市議会のコーナーです。横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回は9月21日金曜日に終了した9月定例会の結果についてお聞きしたいと思います。9月定例会の全体の概要についてと、9月定例会の目玉でもある決算特別委員会について盛りだくさんでお話をお聞かせいただくために、このお二方にお越しいただきました。広報校長委員会広報分科会の土田百合子議員と、決算特別委員会副委員長の菅原清議員です。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、土田議員、9月議会が終了しましたが、今回の定例会どんな内容だったでしょうか？
今定例会は8月27日から9月21日までの26日間の会期で行われました。市長から条例の改正や補正予算といった議案18件と、平成29年度の決算認定案22件など計40件を慎重に審議した結果、すべて可決認定されました。
市長提案の議案や決算認定案はすべて可決認定したんですね。
そうなんですよ。9月4日から6日の一般質問では9名が登壇し、横手市の今後の施設展望についてや組織機構再編方針について、小中学校の冷房対策について、農業振興施策についてなど、現在市が抱えている諸課題について質問が出され、市長や教育長と論戦が繰り広げられました。
一般質問では市側と議員の方との活発なやり取りがあったんですね。では決算特別委員会の議論の内容について菅原清議員にお伺いしたいと思います。今回議会の中ではどのように決算審査が行われたんでしょうか？
はい、議会では議長と議会選出の監査委員を除く23人の議員による決算特別委員会を設置し審査いたしました。市では市民生活のために予算をつけていろいろな事業を行っております。その事業が目的通りに執行されているか、成果はどうだったか、問題点や改善点はなかったのか、次に生かすべきことは何なのか、さまざまな角度から審査が行われました。その審査結果や意見を来年度の予算に反映させ、より良いものにしようということになっております。意見や質疑があった事業がどのように改善されたかについて、また来年の決算審査で審査していくことになります。
市民としてもどんな審査になったのか気になるところですね。
はい、8月28日に決算特別委員会全体で審査した後、3つの分科会に分かれて詳細な審査を行いました。
各分科会でも激論があったとは思いますが、分科会での話し合いの後、最終的に全体での審査、採決となったわけですよね。
はい、9月19日に行われた決算特別委員会で、実際にどのような論議が行われたかというと、各分科会長から報告を受け、それを踏まえて市長に対し、4名が除雪費に関することや、横手農業創生大学事業の取り組みについて、農・商・工の連携や部局横断についてなど、総括質疑を行いました。その後、討論では奥山豊和委員より反対の立場で討論がありました。採決の結果、認定22件についてすべて認定すべきものと決定いたしました。
そして最終日の本会議でもすべて認定となったわけですね。
はい、本会議では認定第1号の平成29年度横手市一般会計歳入歳出決算の認定について、辰巳真知子議員と奥山豊和議員の2名が反対の立場で討論がありましたが、 採決の結果、起立多数で認定されました。またその他の認定案件もすべて認定すべきものと決定されました。
はい、ありがとうございます。さて、目玉である決算の審査ももちろんですが、決算の他にもいろいろな案件の審議が行われたと思います。土田議員からその一部を紹介していただけますか。
はい、一つは来年5月にリニューアル予定の増田漫画美術館を一般財団法人横手市増田漫画美術財団に指定管理する案件であります。所管の総務文教常任会では活発な議論がなされました。主な質疑と答弁では、まちづくりや教育への活用と市が担う業務と指定管理者に求める業務に共通する部分があるが、市はどのように関わるのか、また市が担う部分については今後予算が発生するのかとの質疑に対し、当局より横手市漫画活用構想に基づき市の役割と美術館の役割を明確に住み分けをしている、構想全体は市が取り仕切るが、その中に美術館があるイメージであり、決してバラバラにではなく二人三脚で事業を進めようとするものである、現在 PR 戦略を策定中であるが、市の業務としては地域との連携によるにぎわいの創出、漫画の魅力を活用した事業として年間3000万円から4000万円の事業費を見込んでいるとの答弁がありました。
指定管理者に任せっぱなしではなく、業務を分担して市と二人三脚で事業を行っていくという答弁があったんですね。
そうなんです。他にも当面は市が運営し道しるべをつけてから指定管理に出した方が、こんな美術館を作りたいという市の意向が伝わると思う、市が財団を育てながら共存していくということだが勇み足ではないか、今急いで指定管理に出さなければいけない理由は何かとの質疑に対し、当局より市直営にした場合の経費の比較、運営の専門性、継続性の確保から最初から指定管理に出した方が良いと判断した、財団は漫画家や出版社とのパイプもあり、アーカイブ事業や企画展開催等の実績は十分にあることから、現段階で指定管理が可能であると考える、来年5月1日のグランドオープンを見据え、職員の採用、研修、管理体制づくり等の準備に最低半年を要することから、今定例会での議決をお願いするものであるとの答弁がありました。
大変活発な議論があったようですが、増田漫画美術館を一般財団法人横手市増田漫画美術財団に指定管理する案件、結果としてはどうなりましたか。
この議案には本会議において高橋誠吾委員より反対の立場で討論がありましたが、採決の結果起立多数により可決となりました。
清志議員、他に何かありますか。
それでは私は産業建設常任委員会に所属しておりますのでお話しさせていただきます。一つは第三セクター山内観光振興公社の清算に伴う市貸付金の債権放棄の議案についてです。この議案に対する主な質疑と答弁は、当初山内観光振興公社への貸付金は全額が返済され、かつ出資金も一定額を配分できるという説明だった。なぜ貸付金を全額返済できず出資金の分配もできない状況になったのかとの質疑に対し、当局より大雪の影響などから特に2月の営業成績が振るわず、前年比で約1500万円ほど売上が下がったということが要因であるとの答弁がありました。
大雪の他にも何か原因があったんでしょうか。
他にも大雪が理由であればさわらびも同様であったはずだが、 逆にサワラビは営業結果が見込みよりも良かった、年間パスポートの販売などをやめたことで地域の常連客が離れたことも原因なのではないか、民間譲渡が公社の経営に影響を与えたとの認識はないのかとの質疑に対し、当局より民間譲渡が直接当期間の売上に影響したとは認識していないが、譲渡に伴い年間パスポートが発行できなかったことは事実である、市としては年間パスポートを発行できないことは想定し、なお清算後に残余財産が発生する見込みを立てていた、公社側も特別謝恩企画など手こ入れを図ったところだが回復に至ることができなかったとの答弁がありました。
山内観光振興公社の清算に伴う市貸付金の債権放棄議案について結果はどうなりましたか？
はい、この議案には本会議において佐藤正弘議員より反対の立場で討論がありましたが、採決の結果規律多数により可決となりました。また関連して来年度から3年間指定管理するための補正予算が計上され、そちらも審査いたしました。この補正予算についても高橋誠吾議員ほか2名から予算を削減するための修正案が提出されましたが、この修正案は規律少数により否決され、原案の通り補正予算が可決されました。
はい、ありがとうございます。話は少し変わるんですが、今回の議会には先日の台風被害に関する補正予算も提案されたんですよね。
そうなんですよ。台風21号による果樹被害対策費など盛り込んだ内容の議案です。こちらも一般会計予算特別委員会に付託後、3つの分科会で審査され、本会議において規律全員で可決されました。
先日の台風では多くの果樹農家の皆さんが被害に遭われたと私も聞いていますので、横手市の対応も素早く、さらにこの補正予算が可決されたとなれば農家の方々にとって本当に喜ばしいことと思います。では最後にお二方からメッセージをお願いしたいと思います。まずは清志議員からお願いします。
はい、実は私を含めた3人の新人議員にとって今回の決算議会と言われる9月議会は初めての経験でありました。1年4回の議会を経てやっとよちよち歩きをしたところですので、よろしくお願いいたします。
続いてゆり子議員お願いします。
はい、9月議会の内容については10月15日発行の議会だよりに詳しく掲載される予定ですので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。また10月の中旬から議会報告会を行う予定ですので、皆さんのお越しをお待ちしております。
もっと教えて横手市議会、今回のテーマは9月定例会の結果についてでした。お話をお伺いしたのは広報校長委員会広報分科会の土田百合子議員と決算特別委員会副委員長の菅原清議員でした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。ご期待ください。